聖歌隊による賛美
詩編86。続きましてイエスの語る旧約の福音24、心配しなくていい理由と題しメッセージを取り継いでいただきます。
昭和33年以来の最大級の被害が起こる可能性がある、そのような気象庁からの予報を今回聞かれて不安を心配をしながらこの数十時間を過ごしておられた方も多くおられたことと思います。このような思わぬ私たちの想像を超えたこのような自然災害、そういうものが襲ってくるというようなことを聞いたときに、どのようにして私たちは不安や恐れを軽減させることができるでしょうか。きっと数日間の食料を確保し、また停電に備えて充電器を備えたり懐中電灯を備えたりされた方も多くおられたかと思います。また家の周りに置かれたさまざまなものが飛んで自分たちの家を壊したり周りに被害を与えないために家の中に入れたりくくりつけたり、それぞれがきっといろんなことをこの台風が来る前になされたのではないでしょうか。私たちが考えられる備えをするということ、これは確かに多くの不安を減らしていくことは間違いありません。ですが、私たちの人生においては、正直想定外の出来事が襲ってくること、起きること、それを避けることはできないこともあります。 すべての不安を取り除くことができないこともまた私たちは知っています。今日ルカによる福音書の中で主イエス様はこう言われました。心配してはならない。心配してはならない。どういうことに対して一体イエス様はそう言われたのか、そのことを皆さんと共に見てまいりましょう。聖書は信仰の書と第一に呼ばれます。それは真実です。しかし一般の信仰書と言われるものは巷にもいっぱいいろんな宗教団体が出したものがあふれていますが、何が聖書と大きく違うかというと、多くの信仰書と言われるものは自分たち人間が神を探し求めて神について、また仏様についてとかいろんなことについて書いた宗教的なものは信仰書と言われます。でも聖書が語る信仰の書というのは、神が私たちに語りかけてくださったもの、神がご自身を表してくださったことを記したものがこの聖書です。子供を神様から与えられて共に歩む、そのような人生を備えられた人たちにはきっとこのことがまたより深く理解できるかもしれません。それは子供たちが親を泣いて求めて探し求めるっていうのはもちろんあるわけですけど、子供が泣く前に、求める前に、まず子供がどんなことを必要としているのかということを理解して与えよう、与えたいと関わっていくのが親ではないでしょうか。神は私たちを神の子として、神ご自身の方から私たちにご自身のことを示された、そのことを書き記したものがこの聖書であります。信仰の書と言われるのは神の私たちに対する信頼を、神の私たちに対する語りかけを書いたものであって、確かに私たち側から神に応答する姿も聖書には書かれていますが、忘れてはならないのは神が私たちに語りかけ、私たちに示してくださっている、そのこと、それがこの聖書です。信仰の書です。でももう一つ、もし表現を聖書の中からさせていただくなら、この聖書はどんな書か、知恵の書と言われます。この地上に生きる私たちがどう生きたらいいのか、神様は無関心ではあられませんでした。私たちがどのように出会っていく人たちと関わったらいいのか、そのことを神はまた示されました。有名なこの今日取り上げている箴言、実はソロモン王、知恵の王と言われるソロモンのこの編纂されたしたもの、また彼の言葉だと言われていますが、まあ、イスラエルの歴史の中でこの集められた箴言、つまり格言であることは間違いありません。よく聖書はどこから読んだらいいですか、こんな厚い本を一体どこから読み始めたらいいかと日本人から尋ねられたときは、こう答えたらいいよとある牧師が言った言葉が私の中にも残っています。私はそれまで、それを聞くまでは、いや、イエス様のことを知るマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ福音書ということが、まず第一に浮かんでいたんですが、その牧師はこう言いました。日本人にとって聖書は最初とっつきにくいかもしれないけど、箴言を読むといい。それはちょうど日めくりカレンダーのようにスラスラスラっと読めるっていうんですね。皆さんもこの箴言、 30章あるんですけれども、ぜひ、読んでみられるといいと思います。まあ、いろんなことが、書かれていますが、まあ、お気に入りみんなそれぞれあると思うんですけれども、この31章ですね、31章ちょうど、1ヶ月で1章ずつ読むと、1ヶ月で読み終えられるという、まあ、そういうものですけれども、皆さんがそれぞれどうでしょうか。本当にこのイソップ物語に出てきそうな、そんな格言的なものもあれば、夫と妻の関係、親子の関係、さまざまな人間関係が、この中に、記されています。今日のこの箇所の中にもありましたね。人の道は自分の目に清く見えるが、主はその精神魂を見られるとかですね、この稼ぎが多くても正義に反するよりは、わずかなもので恵みの業をする方が幸いとかですね、もう一節一節がちょうど一日日めくりカレンダーをこうめくるかのような、そんな語りかけがこうあるんですね。これも何度か皆さんにも紹介したと思いますが、ビリー・グラハムという、もう数年前に手に召されましたが、今世紀というかこの数世あの2世紀間の間で最も多くの人にイエス様を語ったと言われる、バプテストの伝道者のビリー・グラハムという方、その方がこの詩編を1日5編、そして箴言を1日1章ずつ読むと1ヶ月で、それを、読み終えられる、それをずっと習慣にしているということをよく話しておられました。それは神様との関係を豊かにするのは、詩編を読むとそれが大きな力になる。でも人との関係においては、箴言を1章ずつ読むとそれが大きな力となる。あ、なるほどと思って、私も残念ながら毎日それは実践はしていないので、あまり大きい声では言えないんですけれども、でも間違いなくこの箴言も詩編も、まさに信仰の書が詩編であり、知恵の書が箴言だと言えます。知恵というのはヘブル語でホクマと言いますが、熟練によって悪を避けるという意味があります。なぜなら主の祈りでも、この悪よりお救い出したまえとイエス様が祈ることを言われたように、日々私たちはいろんな悪に手を染めたりまみれていく、まあ、そんな一つの思わぬ誘惑が私たちの周りには、まあ、うようよしているからであります。その中でヨブ記の28章の28節には次のような、一言で分かりやすく語っています。主を恐れ敬うこと、それが知恵、悪を遠ざけること、それが分別。まあ一石二鳥というかですね、つまり私たちはキリスト者として信仰、神への信仰を持つことの大切さとともに、しかし実は神を知ると私たちは知恵が与えられていくんだよということをこの中で私たちに語りかけています。知恵というのはあたかも人間の経験とか能力から来るように思うかもしれませんが、あのソロモン王に神が知恵を授けたと記されているように、私たちが神と人との前に謙虚に生きる、その信仰から知恵が生み出されていく、切っても切れない関係があることを私たちは聖書から知るのです。実は今日のルカによる福音書でイエス様が語られたこの12章のちょっと前、11章の49節にイエス様は実は箴言についての箇所を引用した箇所は福音書にないんですが、イエス様は知恵について次のように語られました。11章の49節です。だから神の知恵もこう言っている、私は預言者や使徒たちを使わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害すると。どういうことでしょう。神の知恵もこう言っている、これは箴言がこのまさに 神が与えられた格言が、知恵がこう言っているという中で、私は預言者や使徒たちを使わすが、人々はその中にあるものを殺し、あるものを迫害する。これは先週のことを思い出してください。詩編のこと、この隅の親、捨てられた石が隅の親石となったという、この詩編の言葉をイエス・キリストは引用して、ある例え話を話されましたね。覚えておられると思います。その例え話とは、この、ブドウ園の主人がですね、このしもべを送ったけれども、そのしもべを袋叩きにして、農園で働く人たちはこう追い返すわけです。そこで主人は、自分の一人息子を送れば、その息子の言葉だったら聞いてくれるだろうと思って送った。ところが、その一人息子もでさえも、実は農園のこの農夫たちは殺してしまった。イエス様が、神が人となって、神の一人子がこの世に来て、神の言葉を語ったのに、それを聞こうとしなかった。イエス様はこれを語ったのは、それを聞いた人たちが神の信仰に立ち返るためでありました。しかし、この神の知恵もこう言っていると今日語られている中では、あなたはどちらの側に立つのかということを問うているんです。歴史の中では同じことが繰り返されてきた。神が使わされた預言者たちの言葉を人々は聞こうとせず、神の子の言葉も聞こうとしない、この世の中にあって、あなたはどの立場に立ちますか。これは信仰以前の問題なんですね。教会の中で起きるいろんな問題も、この世の中で起きる問題も、実は残念ながら共通していることがあります。それは、その人の信仰の問題ではなくて、その人の人間性の問題、その人が何を選び取るか。ですから、聖書は私たちが信仰を深くすることも大切ですが、残念ながら間違った信仰を持つと、人をも殺して、神のためにと言って、この人を殺すことさえも起きうる恐ろしさを私たちが秘めていることを、イエス様はご存知だったと思います。だからこそ、私たちが信仰という名のもとに使われるこの一つのマインドコントロールに私たちが陥るのではなく、神がまた与えられた知恵を持って、私たちが選び取っていく、私たちに神はこの信仰と知恵を両輪のように、私たちが自由自在にこの世界、生かされる世界の中で、私たちのために備えられたのがこの知恵でありました。悪が はびこるいかなる時代に生きるとしても、主イエス様は言われるんです。恐れるな、心配するな。なぜでしょうか。それが今日の中心的な言葉です。イエスをキリストと信じる者に対する迫害と殺害は、残念ながらいつの時代にも起きていますし、今中国でそのことがあまりにも顕著に行われて、それがこのそのまま、このニュースにもならないまま、実は中国から逃れてきた多くの人たちから、私たちはこの聞かされて、とても胸を痛めているわけでありますが、それは他の国にあっても、実は残念ながら歴史の中で繰り返されていきます。権力者たちは、真の神しか恐れないキリスト者を一番恐れるんです。真の神以外、真理以外に従わないという、そのキリスト者、それを人々は恐れるからこそ、キリストを信じる者を迫害しようとします。そこで今日イエス様はこう言われました。4節、 友人であるあなた方に言っておく。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っておられる方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさいって言われるんです。今週も悲しいニュースが入ってきました。神戸だったでしょうか。先生たちが、先生たちの間でこのいじめ、まあこれは今起きていることではありません。子どもたちにいじめをするなと言いながら、教師たちがいじめを行っていく。残念ながらいつの時代にもそのいじめは行われていきます。しかし私たちは親として、またそこに関わる、教育に関わる方々や、また家族として、友として、私たちは今日のこのイエス様の言葉というのは信仰の言葉でもありますが、知恵の言葉として私たちは心に留めるべきことです。どんなにいじめられて、体を傷つけられても、心を傷つけられても、あなたの魂を傷つけることのできない人を恐れるな。イエス様はそう2000年前に語られました。残念ながらこの世界はいろんな形でやはりそのような差別が繰り返されます。力を持った人が、持っていると誤解している人が人を押さえつけようとします。でも私たちはそこで恐れなくていい、心配しなくていい。なぜなら神が全てを知っておられることを私たちは信仰によって知っています。だから知恵を持って、私たちはそのような苦しみの中にある子どもたちに対して、私たちは心配しなくていい、その中で神のことを語る知恵と、語るべき時を知恵を持ってです。信仰は私たちはずっと持ち続けてます。いつかはそういう差別されている、苦しんでいる子どもに神様のことを伝えたい、それは誰もが、私たちクリスチャンは思っていますが、知恵がそこで必要です。いつそのことを伝えるかということです。それがその後イエス様が語られた聖霊なる神の働きです。8節に、言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前でも知らないと言われる。ドキッとする言葉ですね。ドキッとする言葉です。人の子の悪口を言う者は皆許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されない。イエス様ってすごいなと思うんです。イエス様ご自身のことを悪く言ってもそれは許されるよってイエス様言われるんですよ。それは先立って、やはり弟子たちがイエス様を裏切ったり、また多くの人たちがイエス様が神からこの使わされた救い主であることを知らずにいた人たちが、そこで本当にこの後で悔い改める時、そこで許されるよと言われた、その愛の言葉を思い起こすためでありましょう。でも聖霊を冒涜する者は許されないと言われたんです。まあこれはいろんな解釈がありますが、私はこう信じています。まあよくアメリカでですね、このそれこそオーマイガッドとか、あのジーザスという、つまりああ神様とかイエス様っていう言葉は、これはスラングといって、ちょっとクリスチャンは絶対使わないんです。皆さんかっこいいと思って絶対そんな言葉真似しないでくださいね。あのクリスチャンの人たちはオーマイガッドと言わないで、オーマイガッシュとかオーマイグンネスとか、これも皆さんと分かち合ったと思いますが、それで あなたはクリスチャンですねって大体分かるんです。オーマイガッドっていう人は、あクリスチャン、あ心から神様信じてないな、神様を冒涜する言葉をあえてやっぱり使わないように 非常に丁寧にクリスチャンはその言葉を使っていますが、ジーサスとかいうのも実はそれっていうのは昆虫症とかいう意味で実は使われることがあるんですね。でもそれを使ってもいいよ、でもオーマイホーリーゴーストとかホーリースピリットっていうのを聞いたことはありません。それは本当に信仰の真髄に触れなければ聖霊という言葉を使うことはないからです。私たちがそうです、聖霊の存在を知ったときに、神が父子聖霊、この私たちを愛するがゆえに神は天におられるお方でもあるけれども、この地に来て私たちが理解できるように人となってくださったイエス様、そしてイエス様が天に帰られて目には見えないけれども、それでも私たちを見捨てないと、私たちと今も共にいてくださるお方が聖霊である。真理を私たちが聖書を読んでいくときに、この聖霊が私たちに真理を悟らせてくださる、悪から私たちを引き離す、そんな力を与えてくださる、いや私たちが語るべきときに福音を語る力を備えてくださるお方が聖霊なる神だ。その真髄に触れたら、私たちはもう神様を呪う言葉とかそういう言葉を使うことは極力です、絶対ないとは言えないかもしれませんが、そのようなものを私たちは使わないものへと主が変えてくださる。イエス様はこう言われました。街道や役人、権力者たちのところに連れて行かれたときは、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。そうです。私たちはやはりこの信仰を持ったら最後まで信仰を持ち続けることができるだろうか、クリスチャンとして歩み続けることができるだろうかとか、また人の前で、いや私の家族は誰もクリスチャンはいない、親族にもいない、いや自分だけがクリスチャンになったら一体どうしたらいいんだろうか、イエス様を信じたい、いやイエス様が素晴らしい方だということを受け入れることはできるけれども、バプテスマに至るまでに日本の人たちはとても時間がかかります。なぜならそのような環境に置かれているからです。でもイエス様は言われるんです。心配するな、恐れるな。なぜでしょうか。聖霊なる神が皆さんにどう語るべきかを教えてくださる、そう約束しておられるからです。今週末私はとっても心配していました、まあ、ちょっと台風が来る前のことですけれども、今日はこのあと午後は実は、この富士見の教会でその山下牧師の就任式でメッセージをこうさせていただくことになっているんですが、そのことを知ったのは、その昨日実は総年会のバーベキューが行われることになっていたんですね。で普通私は日曜日の、特に午後はですね、礼拝に備えるためにいろんなことを、特にそういうこうちょっと楽しみとかはできるだけ入れないようにしてるんです。で総年会はもう夏前からこの日いいですよね、いいですよねって言われたので、入って、まあ、日曜日前だけど大丈夫で、山下牧師のその就任式でメッセージを頼まれたので、私は風刺宣教師によかったらこの日メッセージをお願いしていいですか、分かりましたって言っていたら、アメリカにちょっと早めに帰ることになって、日曜日に朝もメッセージをして午後もメッセージって、私の中では正直一羽の鶏は1日に卵は1個しか産めない、牧師もメッセージは1つしかできないなんて、もう私の中ではこうそう思っているもんですから、いやー困ったな、どうしようって、まあ、正直いろいろこう不安を心配をこう抱えていました。まあそれが良かったとは言いませんけれども、まあ、本当に神様って不思議だなと思うのは、いろんなそういう心配事や不安をいろんな出来事の中で神様は一つ一つ整えて 備えてくださる。心配は私も本当につきません。でも必ず神様が良いようにしてくださる。今日のこの箴言の御言葉は私たちにとって決して忘れてはならない言葉の一つです。人間は心構えをする、しかし主が下に答えるべきことを与えてくださる。イエス様はそれが主が実は聖霊なる神であることを言われました。また9節の人間の心は自分の道を計画する、しかし、これは口語訳ではしかしが入るんです。しかしその歩みを導くものは主である。人間はいろんなことを計画する、人生においても今日のことも明日のことも。でも主が備えてくださる。ああなんと主は素晴らしいお方だろうかということを私たちは日々の生活の中で少しずつ少しずつ体験させていただくのです。そのことを知るときに私たちの内側から不思議な平安と喜びと希望があふれてくるんです。神は皆さんにもそれを与えようとしておられます。今日最後にお明かししたかったのはこの前の水曜日のことでした。田中民子姉妹がいよいよ大事なその時間を過ごされていることを、まあ、ご家族からお聞きしながら、本当はその日の夕方お尋ねしたいと、病院をお尋ねしたいと思って、この祈祷会の前にお尋ねしたいと思ってたんですが、残念ながらそれが叶いませんでしたが、この民子姉妹もこの病床で訪問する中で最後に私が交わした対話はよろしくお願いしますでした。もうご家族は言ってもいやもう先生だと分かりませんよって言われてたんですが、前もお話したと思いますが賛美歌をこう歌ったらふって目が開いて、そしてそこで私を見るなりよろしくお願いします。私はあよろしくお願いしますって言われるのを聞いて、あこれはもうご自分の時を悟っておられるなと思いましたので、天国のお話をしました。民子姉妹は本当に牧師の妻として、このそれも最初から牧師の妻として歩んだんじゃなくて、結婚した後、この田中先生のその献身の中で牧師として歩まれるようになって、それを支えていく働き、本当にその牧師館でご自分のそういう、 こう家を持つことなくずっとその働きをなされていた、まあ、多くの、まあ、そういうあの方々というのは本当にあの世代の方たちというのはご苦労を重ねておられる。だから私はそういう中で、あもう民子姉妹は神様のもとに行く、その約束を与えられますね、与えられているから大丈夫ですねっていう、そういうお話を しながら、あきっと天国に行ったら大きな家を、あ民子さんに神様は用意されてるでしょうかね、なんてちょっと冗談を言うようなそんなことをお話しすることができました。もう民子姉妹の中には帰るべき場所が与えられている、その平安の中でその時間を過ごしたんですが、実はその日その訪問をしたいとこう思って、まあ、その日の、午後に主の夜に主のもとに召されて行ったんですが、とても感謝なことがありました。それは常盤台教会の、姉妹方の中にですね、そのお二人の姉妹のお母さんが103歳でやはり食べ物が食べられなくなって、もうちょっと心配ですということで訪問を頼まれて、お伺いすることに なったんですね。でその方はもう耳が聞こえないので筆談をするということで、でもその中でどこまでできるだろうかと思いながらお伺いしました。でもその時にはしっかりと、この起きて、そしてまた食事もその時にはされていました。食事が一段落して、私はマジックボードっていうんですか、子供がお絵描きなんかをしたあとペンをこう擦ると磁石で、こう絵が浮き出る、まあ、それで文字を書いて、対話をしておられるボードがあったので、でお聞きしたらですね、実は、 この103歳ですけど、同志社の女学校に行ったことがあるという、そして女学校を出た頃ですね、このクリスチャンになりたいということを一時期言ってたっていうことをそのご家族からお聞きしました。でも結婚した家庭がそうではなくて、その後教会に通うことも、定期的に通うことや信仰の告白をすることがなかったということをお話を聞いていたので、私はまず同志社のことからこう少しずつお話をして、この新島城先生、八重子先生を知ってますかとか、そういうことをしました。で、同志社でイエス様を知って以来、イエス様はとしこさんの心の中におられましたかって言ったら、うんってこう頷かれたんですね。だから私はそこでまた、イエス様を救い主として信じますかって、はいといいえと、一応いいえっていう逃れ道も押し付けてはいけないと思って、はいといいえっていうのをこう書いて、そしたらその人こうして読まれた後、こうはいの方を指して、こちらですねってこうはっきりと言われたんです。ですからイエス様を救い主として信じますかって、はいっていう、その告白を筆跡の中でこうさせていただきました。それを見ておられた姉妹方は本当に涙をこの浮かべながら、その思わぬそういうご訪問を、この病床のご訪問をする予定だったんですが、そういう形になって、でもその中で私は次にこう書きました。とし子さん、これでもう何も心配ありませんね、イエス様を信じたのでもう何も心配ありませんねってこう書いたら、はいってこうまた手を合わせてそう言われました。そうです、私たちにとって本当に心配がないというのは、まことの神様を知って、私たちがこの地上においても神様に愛され、神様と共にあり、そしてまた死を越えて神の国に行くときも神が私たちと共にいてくださる。イエス様はここでこう言われました。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す、つまり信仰の告白をする者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。この関係性、神様と共にある喜びを私たちは与えられるときに、一人一人が誠の平安が与えられます。そして心配しなくていいのは、今皆さんが今祈っておられるご家族の一人一人も神様の時があるということです。本当に長い間、長い間その思いをきっと神様から与えられたまま、その時を、神様の時をその年越し前も待っておられたと思います。私たちには分からない神様の時がある。神様が皆さん一人一人に聖霊なる神を通して語るべき時、そのことを備えておられることを心から感謝して、恐れずに心配せずに、また日々の歩みを続けてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの父なる神様、主の御名をあがめて感謝いたします。柳沢敏子姉妹が最後の祈りの中で、耳が聞こえないと私たちは思っていましたが、アーメンと力強くまた告白してくださったことを、それも私たちは決して忘れることはありませんし、そこにいた三人の者だけでなく、天の御国であなたはその声を聞いていてくださること、お一人お一人のその人生において、いつまたあなたと共にある喜びを持って平安を与えられる時が来るかは、私たちの思いを超えてあなたの時があることを信じて感謝いたします。どうか今ここにおられるお一人お一人も、愛する家族、また今さまざまな病の中に置かれて、不安や恐れの中に置かれている方たち、その 祈りの対象のお一人お一人が、またそこにおられる一人一人に、あなたの聖霊の働きの中で語るべき時、また取りなすべき時、さまざまなその時をあなたが示してくださることを信じて感謝いたします。どうか主よ、今さまざまな恐れと不安と痛みの中に置かれている方々が、イエス様の御言葉に触れて、また今も生きて私たちに関わり続けてくださる聖霊なる神様のその愛に触れて、平安のうちに歩ませてください。私たちのことを心から愛し関わってくださる誠の神に心から感謝いたします。どうか主よ、今多くの痛みの中、愛する者を神のもとに送って、また今大切な時を過ごしておられるご家族をはじめ、今この台風によって不安と恐れの中に置かれている方々を、主よ守ってください。主イエス様のお名前により御前に祈ります。アーメン。ご一緒に応答の賛美を捧げてまいりましょう。507番主の手に委ねて。この賛美歌も私も驚いたんですが、これは同志社を創設した、新島女王さんと八重さんのことが取り上げられた NHK のその、これは大河ドラマの中でテーマソングに使われていた、賛美歌ですね。主の手に委ねて、神様の時に神様が私たちに必要な、そのまた時を備えておられる、本当に主の不思議なことを覚えながら、皆さんと共にこの賛美で応答してまいりたいと思います。皆さんの中で今イエス・キリストを信じて一歩踏み出そう、そのことを今決断されている方、またこの教会の教会員として、この残された人生を、また与えられた人生を共に歩みたい、そのように示されている方、また与えられた時間時を生涯を神のために捧げて献身をして歩みたい、それぞれの思いをどうぞ皆さんの時に表してください。目の前に置かれているカードに、この書いてお渡しくださってもいいですし、この賛美歌を歌う中でどうぞ前に進み出てきてください。ご起立ください。507番です。
Shoot.